週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組でもね、たびたび取り上げているふるさと納税なんですけれども、はい、そろそろね、今年の締め切りというのが迫ってきたんですよね。
そうなんですよね。
でもね、実はお目当ての品をゆっくり選ぶという方法があるんですね。好きな時にお礼の品を決められる仕組みと、選んで間違いのない一品というのをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は得するふるさと納税駆け込みガイドと題してお届けします。
はい、はい。今年はですね、ふるさと納税の制度が、まあ、大きく改正されて使いやすくなりました。はいはい。まず寄付金控除の限度額が、去年までのおよそ2倍へと大幅にアップされまして、ね、はいはい、さらに寄付金の自治体が5箇所までの場合は確定申告が不要ということになったんですね。
そうですね。制度改正のね、この細かい説明というのは以前にもね取り上げてね、407回でもしてますのでね、ぜひこちらの方もお聞きいただきたいんですけれども、はい、まあ、実際にね、制度を利用する前に把握したいのが、所得税や住民税の寄付金控除を受けられる限度額というものなんですね。
はい。
で、この限度額の範囲内ならいくつの自治体に寄付しても自己負担額がわずか2000円で済むということになるんですね。
はい、はい。この限度額を知るにはポータルサイトふるさとチョイスが無料で公開している計算シートが役に立ちます。はいはい。寄付する方の給与収入ですとか社会保険料、うんうん、家族構成のほかに生命保険料や医療費、うん、住宅ローンの控除額を入力するだけで限度額の目安が試算できます。
はい。
まあ、去年の源泉徴収票を参考に調べると便利ですね。
そうですね、まあ、簡単にね、パッと分かりますからいいですね。
はい。
ただ注意しなければいけないのが、例えばね、今年医療費の控除額が膨らんでしまう方なんですね。所得控除が増えるということで、寄付金控除額の算出の元となる原資、これが大きく目減りしてしまうんですよね。
あ、なるほど。
はい。
なお、今年4月の制度改正では、ふるさと納税ワンストップ特例制度というものが新設されました。
はい。
今年は4月から12月の寄付先が5つの自治体以内でしたら、寄付金控除が住民税に一本化されるので、確定申告をしなくて済みます。
うん、はいはい。
ただし、この制度で特例を受けるには、1回の寄付ごとに自治体から届く申請書を書かなければいけなくて、それを郵送しないといけないんですよね。
はい。
まあ、その意味では、実は手続きが1回で済む確定申告の方が楽な場合もありますので、うん、まあ、こちらをお使いになる方がいいかもしれません。
う
ん、
はい。
さあ、それでは寄付する自治体を選んで、うん、まあ、お礼の品を実際に入手する方法なんですけれども、
はい、まあ、これについてはね、先ほどオープニングでもちょっと触れたんですけれども、今年のふるさと納税のタイムリミットが迫っているということに注意しなきゃいけないんですね。
はい。
12月31日までに納税を済ませないと2015年の寄付金控除の対象にならないからなんですね。
ということはもうあと1月ちょっとしかないですから、
はい、
残り時間もあんまりないですよね。
そうなんですよね。
しかも聞くところによると、うん、お礼の品も結構品切れが出てるっていう話なんですよね。
そうなんですよ。やはりね、今年特に注目されて人気なものですからね。
はい。
だからもう品切れになってしまうっていうのがあるんですが、ただね、お勧めしたいのがポイント制というのを利用することなんですね。
ポイント制というと具体的には？
はい、いくつかの自治体がね、それを採用しているんですけれども、年内に納税を済ませてポイントを、まあ、取っておくわけですね。そうすると後で欲しい商品を決めて、そのポイントと交換することができるというものなんですね。で、ポイントの期限は1年間あるので、時期的にね、今は手に入らない季節物のフルーツだとか、あるいは一時的に品切れになっている人気のね、例えば牛肉といったようなものも狙えるわけですね。
そうですよね。出てくる時まで待つことができますからね。はいはい。ではそのポイント制を採用している自治体を探そうと、うん、まあ、いうことになるんですけれども、はい、これはどうやって？
はい、このポイント制を採用している自治体というのは、JTB 西日本 がね運営するふるさと納税ポイント自治体ポータルサイト、通称ふるぽというのがあるんですが、これを使えばすぐに見つけ出すことができるんですね、
うん、このふるぽでは、うん、ふるさと納税の寄付者に対してポイントを発行して、うん、お礼の品と交換するシステムを提供しています、
はい、
しかもそのポイントの使用期限である1年間の間に追加で寄付をすると、うん、さらにそのポイントの使用期限を延ばすことができるという、はい、まあ、ちょっと便利なシステムになってるんですね、
はい、
ただし発行したポイントはその自治体でしか使えないので注意が必要です、
うんうん、はい、
まあ、その分自治体選びが重要になってきますよね、ま
あ、その通りですね、
はい、
で今年その10月時点でふるぽに参加している自治体というのは50あるんですね、
うんうん、
でその中から希望するお礼の品を扱っている自治体を見つけてポイントを獲得してから適切なタイミングでね商品と交換すればいいということなんですね。この50の、ね、自治体が用意するお礼の品というのはすでに6800を超えていて、しかもまだ増え続けてるんですね。
6800ですか、
うん、
12月31日までってことを考えると、うん、吟味してる時間がほとんどないですよ ね
もうちょっと大変ですよ、
はい、まあ、それだけたくさんの品物の中から本当に納得のいく品物をこう見つけ出すのってかなりハードルが高いと思うんですけど、
はい、そうなんです、そこでね本市では食のプロに協力を依頼して全部で45の自治体からね魅力的な品物というのをピックアップしたんですね、
はい、
はい、しかもそれぞれの自治体が用意しているお礼の品からベスト3というのを決めています。
これ本市を見るとですね、うん、またグルメカタログ状態になってるんですよ、
ね、
ぜひご覧いただきたいんですけれども、はい、それでは番組の後半でその中から一部ご紹介いたしましょう、
はい、週刊日経トレンディ、今回は得するふるさと納税駆け込みガイドと題してお届けしています、
はい、それでは早速ですね、はい、ポイント制を使うことによって、うん、いつでもゲットすることができるという便利な自治体の特選グルメご紹介してまいりましょう、
はいはい、
日経トレンディ本誌12月号の方ではですね、うん、全部で45の自治体の117アイテムがですね、
はいはい、
ブックインブックの形で掲載されているんですけれども、はいはい、この番組ではその一部をご紹介いたします、
はい、
それではまず北のグルメ大地北海道からお願いしたいんですけれども、はい、
なんかニコニコ顔が
テンション上が
ってるんですけどあ、まあ、北海道ならね網走市ということでどうでしょうかね。オホーツク海にね、まあ、面した町なわけですから当然ね水産物の宝庫なわけですよね、
はい、
その中でもおすすめなのはオホーツク海の幸魚卵三種ですね。
まずですね、
はい、
網走沖の定置網で取れた新鮮な秋鮭の卵巣を一粒ずつほぐして特製の醤油に漬け込んだ鮭塩いくら 150g、
はい、
それに甘口のたらこ 150g、
はい、
さらに鮭筋子 200g の3種類の魚卵がセットになって化粧箱に入って届きます品物は冷凍されていますので、はい、賞味期限が90日と、まあ、比較的長期保存にも対応できるというのがまた魅力ですね。
なんかもういきなり美味しそうですよね。
ね、
はい。でね、網走は他にも網走ビールの全6種詰め合わせセットだとかね、炭焼きかまぼこなんかもあるんですね、
はい
はい、
では次に東北エリアから2つご紹介いたしましょう、はい、まずは岩手県の奥州市です、
はい、
まあ、この町は牧畜が盛んで、うん、前沢牛ですとか、うん、岩手奥州牛のサーロインステーキといった高級な牛肉をお礼の品として用意しています、
はい、
それがですね、大体2万円からの寄付で手に入るんですね、
うん、
それに他の自治体と比べて少ないポイントを無駄なく使える返礼品もあるそうです、
はい、この奥州市のおすすめというのは前沢牛サーロインステーキ3枚セットですね。はい、3枚セットです、はい、前沢牛の、ね、肉はこう柔らかくて、鮮やかな霜降りが特徴なんですね。で肉の旨味と脂の甘みというのは、まあ、格別なんですよね、
はい、
ただし賞味期限は発送日から4日と短めなんですね、配達日を指定して到着後はすぐに食べたいですよね。
うん、次に福島県白河市です、
はい、
ここはブランド豚の白河高原清流豚をはじめとしてリンゴやキウイといったフルーツ、はい、そして地酒などが用意されています、
はい、
あとですねユニークな品としてはですね白河だるまというのがあります、
うんうんうん、
高さ36センチのだるまさんなんですけれども、はい、通常は5000円ほどするんですが1万円の寄付で手に入るということです。
そうですね、
はい
はい、でここのおすすめは 白川高原清流豚の焼肉セットです、
はい
はい、この豚肉はミネラルが多い天然水と広い農場で、ね、飼育されるということで豚にあまりストレスがかからなくてね、ほうほう、良質な脂身になるというふうに言われてるんですね。
良質な脂身ですか。
だから肉本来になぜそこで肉本来のね旨味がある赤身というのと甘みがあるのに後味がねさっぱりした脂というのが特徴なんですね。
はい、さあそれでは関東エリアに参りましょう、はい、まずは栃木県の大田原市です、
はい、
ここはブランド和牛の大田原牛や那須和牛、はい、まあ、こういったもののステーキ、はい、あるいは野菜といったものを用意しています、
はい、
でそれから粒が大きい地元産米の那須光5キロ、はい、こちらも1万3000円相当の寄付で手に入ります、
はい、ここはやはり大田原牛岩塩仕込みの本格ローストビーフ 500g ですね、
はい、いいですね、
はい、年間30頭しか出荷されないという希少な大田原牛のローストビーフなんですね。で大田原牛は長期間の飼育と熟成というのが特徴なんですけれども、はい、一般的な牛肉が飼育期間28ヶ月前後熟成期間は10日程度というものに対して大田原牛はね飼育期間が40ヶ月を超えることもあって熟成には1ヶ月から3ヶ月もかけるそうなんですね。
これあの本紙のですね、うん、131ページの写真を見るだけでもですね、
はい、
お腹がなりそうです、
はい
はい、さあ続いて茨城県水戸市です、
はい、
ここは常陸牛やビール、うん、うなぎといったものの他に、うん、納豆、お米、野菜、うん、チーズといったようにですね、うん、実に様々な特産物を取り扱っています、
はい、
で品目数はフルポの自治体でもトップクラスなんですね、
はい、
であと食品以外にもですね、うん、当地でのお食事プランですとか、はい、宿泊クーポンといったようなものもありますので、うん、ポイントからの交換のバリエーションの幅っていうのを考えると結構いい選択肢になりそうですよね。
そうですね、本当にいろいろ扱ってますもんね、
はい、
ちょっとねお肉が続いたので、
はい、
ここは日立のネストビール定番12本セットというのをご紹介しましょうね。
1ダースですか、
はい、これはアメリカで開催されているワールドビアカップというコンテストで金メダルに輝いたホワイトエールをはじめとしてねバイゼン、アンバーエール、ペールエールのねこの4種類3本ずつのクラフトビール12本のセットなんですねでベルギー伝統の小麦ビールにスパイスを加えた独特の風味でね欧米に輸出されるほど人気が高いんですよね。
日経トレンディのツイッターアカウントで、はい、よくモリモリさんがクラフトビールに対する熱い思いを書いてることが多いんですよ、
はいはいはい、
だからモリモリさんこれ見たら相当グッときちゃうかもしれないですね。
そうですね、まあ、あと今年ね本当にクラフトビールというのがこうブームになりましたからね、
はいはい、
みんながこのいろんなビールを自分で選ぶっていうねそういうことがどんどん盛んなっていくと思うんですよね、
はい
はい、
さあそれでは中部東海エリアに参りましょう、
はい、
静岡県三島市のお礼の品なんですが、
はい、
ここは富士山の湧き水で育てた農畜水産物、
はい、
こういったものが揃っています、
はい、
例えばですね、うん、三島うなぎ、
はい、
三島バレイショ、
うん、
箱根清六牛といったものがあります、
はい、
あとですね伊豆のわさび箱根のお漬物セットに入っているわさびも当然その一つになるわけですね。
まあ、そうですね、はいはい、で三島市のベストチョイスというのは三島うなぎのかば焼き真空パック2人前ですね
、
はい、これはあの1958年に創業した三島の老舗うなぎ店の住の坊このうなぎのかば焼きなんですね。でこれを真空パックにして2人前ね用意するものなんですね、
はい、
三島の自然条件が作り出すね、まあ、良質な水を利用したかば焼きこれはもう本当にふわふわとした食感で甘めのこってりした秘伝のタレと合うんですね。
紹介するのが本当辛くなってきました、
はい、
それでは関西エリアに参りましょう、
はい、
まず滋賀県の近江八幡市からです、
はい、
琵琶湖を望む近江八幡市は日本三大和牛の一つ近江牛の産地ですよ ね、
はい、
実際お礼の品の3割以上36品を近江牛が占めています。
あ、
それにコロッケとかカレーといった加工品も近江牛ばっかりなんですよ、うん、
はいはい、
なので牛肉狙いの方なら必ずチェックしたい町ですよね。
そうですね、
はい、
まあやはりねここはドーンと極上近江牛 串、ステーキ用サーロイン 200g2 枚でね、いきましょうかね。
極上ですか。
極上とついてますからねお得な近江牛のサーロインステーキの2枚セットですね、
はい、
で最先端の凍結技術で冷凍された状態で届くということなんですね、
はい、
でちなみに同じポイント数ですき焼きしゃぶしゃぶ用スライス 400g ですとかね、まあ、ステーキ用リブロース 220g2 枚というのも入手できます。お肉の、ね、選択肢はかなり幅広いですよね。
なるほど、
はい、
次は兵庫県の豊岡市です、
はい、
この豊岡市は兵庫県の最北部にある日本海に面した町なんですね、
はい、
でここは但馬牛のサーロインを扱う一方で、うん、日本海で水揚げされたツイヤマカニといったようなものもあります、うん、でお礼の品は180以上も用意されていて、
はい、
豊岡名物のカバン、こちらも豊富にラインナップされています、
はい、で神戸牛はね、近江牛のようなね、その有名ブランドの元牛として、但馬牛というのは肉質の良さというのが知られてるんですね、
はい、
でそんな但馬牛から焼肉に向いている5つの部位を選び出してセットにした極上但馬牛焼肉セットというのがおすすめです。
また極上ですか。
全部ついてますね。これはロース肉、火打ち、貝の身、そしてバラ肉、もも肉といった5つの部位を合計 500g 分味わえます、あとね、1kg のセットもあるんですね。
はい、
はい、
それでは中国四国エリアに参りましょう、
はい、
香川県の西側に位置する三豊市、ここは瀬戸内海に面していまして、うん、浦島太郎伝説で知られる町です、
はいはい、
魚介類が人気でして、うん、オリーブを餌に混ぜて育てたという特産品、うん、イキオリーブ車エビといった独自の品もありますよ、
はい、オリーブですね、まあ、確かにそうですね。ここは火打ち灘のお魚お楽しみセットというのをチョイスしますね。
楽しみ、はい、
はい、でこの火打ち灘というのは瀬戸内海の中央部に位置していて、まあ、鉱魚場として有名なんですね、
はい、
でここで獲れた新鮮な魚が下処理された状態で届くんです、
うんうん、
でどんなお魚が届くかというのは届くまでわからないわけですね。その日の 水揚げによって変わってくるということなんですね、はい、旬なお魚が届くのは間違いないんですけどね、
はいはいはい、
でちなみに天候にも左右されますからね、配達の日時も指定できないんですね。
へ
ー、まあ、何がいつ頃届くのかっていうのが予想できないというのがね、これも楽しみの一つかもしれません。
だったらもう申し込んだらすぐにその事実を忘れて、ある日突然こうサプライズ的に届いて美味しいお魚食べたら幸せかもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、それでは最後にですね、はい、九州沖縄エリアです、
はい、
まずは福岡県大川市なんですけれども、はいはい、ここはいちごの博多あまおうを筆頭に、うん、ジャムとかお酒といったようなあまおうを使った品が多いのが特徴ですね。
はい、
あとその一方で特筆すべきは家具です、
はい、
というのも大川市は生産高日本一の家具の町なんですね、
うんうん、
なので、うん、茶舞台から洋服ダンス、うん、学習机、二段ベッドといったようなものまで、
いろいろあるんですね、
ポイントで変えられると
。ちょっと面白いですね。
ね、面白いですよね。
まあ、ただね、ここは福岡を代表するいちごのブランド博多あまおうというのが一番人気ですよね。
まあそうですよね、
やはりね、
うん、
で大きめの果実というのは甘みと酸味のバランスがいいというのが特徴ですよね。私も食べたことありますけど、はい、本当にね大きいんですよね。
大きいんですよね、
びっくりするぐらいね。4パック合計 1.2 キロ分が一度に届きます、
はい、
ただし発送時期は2月から3月限定なんですね、
うんうん、
で賞味期限というのは発送後6日間しかありませんのでね、注意してほしいですね、
はい、
他にもね、有機栽培のあまおうというのもあるんですね。
そして大分県の佐伯市です、
はい、
ここはですね、豊後トラフグだとか、うん、岩牡蠣、
うん、
伊勢海老といった、うん、まあ、その豊富な海の幸もあるんですけれども、
はいはい、
なんといっても豊後牛、こちらが人気になっています、
はいはい、
それから知る人ぞ知る一品としてですね、うん、甘酒というのがあるんですね。
甘酒、
はい、1689年創業という超老舗、
はい、
麹屋本店の甘酒というのがですね、
はい、
地元でも評判が高い一品なんだそうです。
なるほど、
はい、
佐伯市はお魚が美味しい町ですからね、ここは豊後トラフグ料理セット天然 2,3 人前をおすすめします。
天然物ですか。
天然物ですね、
はい、
で限定30セットの大分県産天然トラフグの刺身のほかにね、アラや焼きヒレ、ポン酢、薬味、もみじおろしっていうものが含まれてるんですね。でこちらもね、賞味期限というのは5日間と短いんですね。ちなみに養殖のトラフグの場合もっとお手軽に入手できるんですね。
僕だったらお手軽に入手してフグ刺しをこう まして、
全部やってるんですね。
あー辛い、はい、この収録は本当にいつも辛いです ね
お腹空いちゃいますね。
はい、まあ、それぞれのアイテムの交換に必要なポイント数なんかはですね、はい、ぜひ本誌日経トレンディ12月号でご確認いただければと思います。
はい、
まあ、今回ですね、ご紹介したもの以外にもですね、本当にたくさんの、まあ、ちょっと肉頻度高いかなって気もするんですけれども、ね、あの美味しいものがいっぱい載っていますので、はい、ぜひお読みください。
はい、
週刊日経トレンディ、今回は得するふるさと納税駆け込みガイドと題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の会議トレンドを追いかける日経トレンディ編集部のチェックマンさんが今この時使える会議ソリューションはこれだというのをご紹介してくださるチェックマンズ会議チェックです。よろしくお願いします。
はい、あなたの脱力会議を、やる気満ち溢れる会議に変えるため生まれてまいりました、私チェックマンことチェックマンでございます。
そのまんまやないか。はい、で前回はポストイットを使った会議ソリューションをご提案いただいたわけですが、はいはい、今回はどういったものですか。
はい、アプリケーションで会議の進行を円滑化するソリューションというのを、ちょっとご紹介したいんですけれども、
会議の途中に長机の下で、はい、あのスマホいじってる人がいるじゃないですか。
あ、いますね。
うん、は
い、
で、あのメールチェックでもしてんのかなと思ってチラッと見ると、はい、つむつむやってたり
して、ああ、もういますね。
仕事せい、
はい、あのなんでスマートフォン持ち込み禁止ということされている会社さんもあると聞きますけれども、まあ、そんな中ですね、アプリケーションの紹介するのはちょっとなんかあれな感じもするんですけれども、はい、海外からですねちょっと会議の文化を輸入してご紹介したいと思うんですけれども、はい、特に異文化の人が集う企業ではですね、一般的な会議の方法としてですね、3つ役割を事前に決めるということをやっています。
役割を決める、これ
はですね、はい、ファシリテーターとタイムキーパーと書記です。でこのうち書記は、まあのまあ、あの日本の一般的な会議でも馴染みがあると思うんですけども、ファシリテーターというのはですね、事前にアジェンダを把握して、じゃあ次誰々さんお願いしますというふうに進行する人ですね。それからタイムキーパー、これはもうあの冷徹に時間を切っていくという、
そろそろ発言を終えてくださいみたいな、
あと10秒ですみたいな、まあ、あんまり空気が良くなくなってしまう場合もありますので、日本ではタイムキーパーのいる会議っていうのはあんまりないかもしれないんですけども、この3つを置くのと置かないので、だいぶ進行が変わってくるということで、
確かにそれは分かるような
気がします。はい、緊張感のある会議をしていただくためにもですね、ぜひタイムキープしていただいて、ファシリテーターの方が、どんどんどんどん進行していくということをやっていただくために重要なのがですね、事前にアジェンダを決めておくことです。最初の10分間は、渡辺局長の冒頭挨拶、次の10分間は、渡辺局長による今期のまとめ、次の10分間は渡辺局長による、来期の目標で、最後の10分が渡辺局長によるまとめと。
違うだろうっていう、
はい、それ会議じゃないじゃないですか。
そのようなアジェンダが簡単に作れるアプリケーションということでですね、そうなんです、アジェンダメーカーというですね、アプリケーションですね、例えば局長会議などと、タイトルを、はい、入れますね、で、どんどんどんどんその下の欄にですね、
議題が、
はい、議題を、はい、冒頭挨拶とか、まあ、入れていくわけですよ、
はいはい
はい、でこれ順番がですね、入れていくとこう自由に変えられますので、
入力した各項目を順番を入れ替えたりだとか、はい、時間を管理したりだとかがすごく簡単にできるというアプリケーションなんですね。
はい、そうなんです。なので渡辺局長の、来期目標の前に渡辺局長の今期まとめをやっぱり入れようということが、まあ簡単にできるというわけです。
本当はアイデアが欲しいってことなんだ
けど、はい、で、これをご紹介した一番のポイントはですね、はい、これでアジェンダを作って、なんとですね、このまま PDF にできるんです。
へ、でそれを配ることができるんですね。
そうなんです、ですね、テキストですとか PDF ですとか、もしくは画像にすることもできます。はい、でこれをこのままメールに添付して送ることもできるし、まあ、PC から送りたければ一回自分のところに送ってっていうこともできると、で割と見た目いい感じのアジェンダになるんですね。ということで、アジェンダを作る入門用としてはぴったりというアプリケーションでございまして、はい、ぜひですね、漫然と会議をされている方、この機会にですね猛省していただいて、
そうですね、もしかしたら雑誌編集部も同じかもしれませんけど、放送局の会議って、うん、まあ、アイデア出しが多いわけですよ、うんうんうん、でそうするとついついこうダラダラダラダラでしかも話が横脇道にこうそれまくる、うん、でこうとりあえず時間なので終わっては見たものの
何も決まってない、ね、
ほとんど何も決まらないままっていう会議があるんですけど、はいはい、日経トレンディ編集部はどうですか。
あ、いや、もうあれですよ、一人一人の割り当ての時間がもうバッチリ決まっていて。
あ、そうなんですね。
もう1分以内に話さないと、お前それでも編集者かと
結構あれですね、
もう鼻血の出るような会議だったらいいのになと
願望さあ実態はどうなんでしょうか、はい、内部告発お待ちしておりますということでチェックマンズスコアに参りましょう、はい、このアジェンダを作るアプリケーションなんていう商品でしたっけ。
はい、アジェンダメーカーですね。
そのまんまでしたね、はい、このホニャララどう10点満点でお願いします。
はい、アジェンドということで
ダメだ
珍しくキレが悪かったですね2週続けてね。
このシリーズがダメでしたね。あの内容は面白いのに最後がダメでしたね。
はい、今後も皆さんの会議の味方でやりたいと私願っておりまして。
募ったらどうですか、そのさっきの会議、ね、
会議あるあると、
はい、会議あるあるですとか、こんなソリューションが欲しいんですけどっていうお話いただければですね、うん、ぜひご紹介したいと思いますので、うん、ツイッターですとかフェイスブックにチェックマン会議の件というふうにいただければ、うん、はい、
いいじゃないですか、
ね、そしたら、うん、ハッシュタグ作りましょう。ツイッターとかで、チェックマン会議日本語で結構です。
誰も来なかったりして、ね、
うん、誰も来なかったらすごく辛いので皆さんチェックマン会議というハッシュでですね、うん、ツイッターで会議あるあるとあ、ね、それからうちの会社はこんなソリューションがあるよというのをご紹介ください。よろしくお願いいたします。ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。チェックマンさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、うん、まあ、完全にグルメガイドの体を成してしまった今回の番組なんですけれども、
ね、はい、
まあ、たくさん美味しそうなものが出てきましたね。
はい、まあ、本当にねこれいろいろあるんですね。で逆にブームだからみんな注目し始めていて手に入りにくかったりとかするっていうことも起きてきてるんですけど、はい、まあ、ただ得することは間違いないのでね上手に利用したいんですよね、はい、で今日ご紹介したもの以外にも本誌ではもういろいろ117種類ですね。
そうですよね、
っていうのを取り上げてますのでね、ぜひこうパラパラめくって商品とかをこう写真で見ながらね、選んでいただけるといいかもしれないですね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。